ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛を、ほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほぐらせなさったのですか。父は彼に言った。いつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなったいたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。本日の、メッセージは、真面目なのに幸せでないというより微心なメッセージです。
おはようございます。意味深なメッセージをしたいと思ってますが、昨日はですね、阪神大震災20年ということで一つの節目を迎えて、テレビの番組でもいろいろと特番が組まれておりました。私もいくつかは見たんですけれども、確かにあのような未曾有の犠牲者を出すような大震災っていうものは不幸ということは言えると思うんですね。神戸はもちろんのことです。日本全体も大きな深い痛みや悲しみを覚えたわけですが、しかし20年を振り返ってきて、やっぱりああいう中を通ってこられた方々っていうのは強いなと思うし、そして、むしろなんかこう喜びというか感謝というか、そういうものをすごく感じていらっしゃることに思いを深く共感させていただいたことを思いますね。我々はですね、大きな地震を経験したわけでもない、家族を大変なことで奪われたというわけでもないだろうと思うんですよ。真面目に生きてるのに、一生懸命努力もしてるのに、そう幸せじゃない、いや幸せとは思ってないという、そういう方も多いのではないかとこう思うんですね。一体どこに原因があるのかということを改めて思わされます。おそらくペテロが今日お話をしますイエス・キリストの例え話聞いたに違いない、そしてそのペテロが深く影響を受けたであろう、いわゆる放蕩息子というお話ですね。そのお話の中にある兄息子の姿の中に、真面目なのに幸せを感じていない人の特徴があると思います。私たちとも重ね合わせて、覚えたいと思います。一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の地なる神様、尊いあなたの御名を心から賛美いたします。寒い日曜日ではありますが、こうして共に第一礼拝に導かれて今御言葉を聞こうとしております。それぞれ私どもに与えられた一回限りの人生を豊かな幸せに満ちた人生を生きたく願います。しかし現実はそう思えない、そういう時があります。一体どこに原因があるのか、あなたの御言葉を通して教えられたく願います。どうぞこの時を祝福してください。尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。このお話は前半部分はカットしたわけですけれども、お話はこのお父さんに2人の息子がいて、弟息子がぐうたら息子なんですね。自分がしたいことはどうしてもしたい、お父さんの元から離れたい、 お金があるならば何だってできるということで言ってはならない、父親が生前生きているならば言ってはならない財産をくれと、我々に私に分けてくれと小岩に言いまして、踏んだくるようにして家出をいたしました。そしてそこで散々宝刀の限りを尽くしてボロボロになって戻ってきたわけです。お父さんはそのことを深く喜んで宴会をしたという話なんですね。そういう中にあって、兄はというと弟のようにじゃあ僕もというわけにはいかない、そうではなくて、もしも僕が出て行ったならばお父さんはどうなる、この仕事はどうなる、そう思うと同じような行動は取らないんです。非常に真面目なんですね。コツコツ働くわけです。今日も京都で遅く戻ってきたわけです。それほど彼は熱心な努力家であるわけです。真面目な人なんです。ところがその彼が幸せじゃない、一体どこにあるのか、どこに原因があるのかということなんですね。第一の原因は、兄息子は我慢で動いてるんですよね。まあちょっと兄息子を弁護します。兄息子がいればこそこの家は持ってると言ってもいいわけですよ。お父さんも信頼してる。兄息子は弟息子と違って一生懸命頑張るわけです。責任感は強い。少々のことで心の願い通りに生きていくということはならない。頑張るわけです。これは素晴らしいことです。弟のように好き勝手で出て行ったりもしない。責任感で頑張るわけですが、しかしこの責任感も我慢で動いてるんですよね。